宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の福井です。そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北村一郎です。
よろしくお願いします。株が上がるぞ、
火曜日
ですね。今日の大引け日経平均、99円58銭高、9547円79銭、
ね、いや上がりましたね。
上がりました ね値上がり銘柄数が1276、値下がりが282となってますね。
うん、正直言ってですね、意外でしたけどね。私はね、はい、今日はですね、まあ上がってもね、小幅にね上がれることはあるかもしれないという見方でしたけれども、はい、うん、大幅高でしたからね。一時はもう100円超えてましたよね。
そうですね、一時100円超えてて、でまあ大型中型小型と言いますと、まんべんなく、まあ、指数上ですけどね。
そうですね、
上がってるということですね。
これね、中国のね、はい、その物価指数がですね、うん、5. 何パーセントですかね、はいはい、5% 超えましたよね。はい、だからそれが交換されたという見方もあるんですけども、うん、やはり私はですね、まあ、東京電力の株の上昇というのはね、うん、やはり一番大きいんじゃないかと思うんですよね。でこれはその閣議でですね、はい、まあ、支援法案というかね、まだその国会で決まったわけじゃないんです、閣議だけですけどね、まあ一応決まったということがありますので、はい、まあ、これをですね、こう交換したというか安心感が出てきてですね、うん、まあ、東京電力の株自体もですね、はい、結構上がりましたよね。
大幅に上がってますね。
大幅に上がりましたですから、はい、まあ、東京電力の株が上がったということよりもですね、うん、それに付随してるそれと関係あるですね、はい、銀行株なんかがありますからね、はい、これがやっぱりね大きいですよね。うん、これはもう本当に久しぶりにですね、地方電力もね、はい、一斉に上がりましたから、まあ、ここがねやっぱりね一番大きいね今日のその上昇要因と、しかもその閣議の終了後というか、うん、前場がね引けた後ですからね、はい、ちゃんと分かったのはね、うんうんうん、でそこからこう急騰し始めましたから、はい、やはりですね電力株のね、うん、上昇が、まあ、一番大きいね、うん、今日の上昇要因になると思いますけどね。
はい、まあ、そして、まあ、支援というんですかね、はい、ということになるわけなんでしょうが、全体相場、まあその、はい、金融とかですね、東京電力あたりが足を引っ張ってた感じもあるんですけれども、
もう足を引っ張るとこじゃないね。
これでここから上に行くんですか。
いやいや、今日は上がらないはずのものが、結構上がっただけでももう喜ばなきゃいけませんよ。はい、僕ちょっと声を枯れてるんだね。昨日ね、講演会って声を張り上げすぎちゃって、かなり気合入りましてですね。名古屋に行きましてですね、やったもんですから、ちょっと張り上げすぎちゃったね。声がちょっと変えてるでしょ。
いや
いつもの美声じゃないでしょ。
いやいつもと変わらないですよ。
いやいつもの美声の、とちょっと違うと思うんだけどな。はい、
いやそれでですね、
はいはいはい、
今日のこの99円、1円100円超えてましたけどね、上がって、まあ、9500円台47円、その上を上回ってるんですけれども、どうなんですか、しっかりこれから出直っていくっていうんですかね。これまでぐちぐちしてますけれども、
それは電力株次第ですよね。電力株がね、まあ、それ今日の戻りはまあ、結構な戻り方ですからね、はい、戻りすぎということがありますから、うん、ですけど、まあ、これがね堅調に戻ってくれますとですね、はい、これはもう東京市場もその復活していきますしね、うん、もう一つねちょっとね大事というか、はい、そうですね、もう非常に小さいように見えて大きなその理由があるんですけども、うん、今ですね東京市場というのはこの空売りが多いわけですよ。
そうですね、
で空売り比率ってあるんですよ、うん、ね、全体に占めるね、はい、これがね30ね、私は3分の1とも見てるんですけど、はい、まあ、3分の1で 33% でしょ、うん、それを超えてるんですよね、うん、ちょっと超えてる、
はい、
で3分の1を超えるということはですね、うん、もうね空売りがね限界ぐらいに来てるということなんですよね。だいたい3分の1を超えますとね、うん、相場はねだいたいそこを打つことが多いんですよね。だから今回必ずそうなるとは言いませんけど、うん、これだってさ下げる方にかけてる人が3分の1いるんだよ、
うん、
3分の1以上いるんです、
はい、
でこういう状態っていうのはねもう珍しいんですよね、
うんうんうん、
ですからそういうところに来てますから、まあそうですね、こう復活してもねおかしくないところにはあるんですよ。だから先週あたりの動きを見ましてもですね、 まあ、昨日は下げましたですけど、こうね、東京市場はね、まあ、案外下げないんですよね。先週だって、悪い話だらけなのにもかかわらず、
はい、際どく、まあ、ニューヨークが安かったりなんかしても耐えてましたよね。
そういうことですよ、うんうん、だからそういう点で言うとですね、まあそうですね、9500円割り込むことはあるんですけども、はい、9500円台を日経平均がねすぐ回復するというようなね、うん、動きですから、うん、そういう意味ではね少なくともこの9500円はね必死にね、守られてるというふうな見方でよろしいんじゃないでしょうかね。だからここからねどんどん上がるかとなるとですね、
そうですね、
これはいくらでも私もねそこまではちょっと正直言って分からないですけどね。
例えば、まあ、アメリカの株の動きに敏感になるっていうのは外国人投資家が日本にいっぱい参入してきてるっていうのもあるでしょうけれども、まあ、それ以外にその経済動向とかを表してるわけですよね、はいはいはい、株価は、
そうですね、
そういうところでも敏感にならざるを得ないし、まあ、先ほど北山さんが言った中国の動きなんですけれども、
はいはい、
それにも敏感にならざるを得ないし、
利上げがあると、
そうそうそう
そう、
はい、そうすると、その2カ国あたりがですね、
はいはい、
当然 EC も EU も入ってるんですけども、
はいはいはいはい、
まあ中国アメリカが日本の輸出を、お得意様ということでですね、その辺の景気が悪くなると日本にも影響したんじゃないかなと。
はあ、ははあ、いやそれさ、
はい、
悪いことをなんかね考えたくなるでしょ、福井さんとしては、でもね早い話が後で出てきますけど、我々がやってる番あの銘柄さえ当たってればいいわけでどんどん上がってる全然関係ないし、そういうことはどういうことかというと、ポカポカしたね、日差しが当たる国と、当たらない国があるとすると、我々のところはですね、ポカポカ日差しが当たるところにね、暮らしてるんだから、このポカポカ当たらない寒いね、
はい、
ところのことはあんまりね、考えなくていいんじゃないですか、そう言われても考えなきゃいけないね。
一応僕はずっと解説員とかいろいろやっててですね、放送だけは長かったもんで、今でこそこんなことやってますけれども、なんとなくでも、こう必ずこう。
笑ってるとら怒られちゃうよね。
いやそうそうそう、いやでも一応考えておかなきゃならないってこと
で、ね、それはそうですね。そういうことがよくわかるんですよ。
それは本心を明かせってことならね。
はい、
まあ、私投資禁じられますけどね、
はい、
これを聞いてる皆様だけが儲かってないって感じするんですよね
だってこの番組でやってる株、今日もやる予定の株もまた、飛んでるんだもん、上がってるんだもんね。
そうなんですよ。
そうなんだよこれはね、だからそんなにそのなんでしょうか。
だからですねこれ本当に
経済が悪いのは減ったくれって言っていきません。そういうね、
はい、
話ばっかりされても僕としてはピンとこないんだよね。
まあ誤解と
そういうところもあるかなと思うんだけど、
誤解とお叱りを恐れずに言えばですね、
はいはい、
この番組を聞いていただく方だけ儲かってですね、他の方が儲からないと、より気持ちいいですよね。
いや僕はそこまで言い切らないよ。
いやこの前もお話ししたと思うんですが、その競馬と株と比べちゃまずいんですけどね、
はいはいはい、
競馬の僕競馬しないんですよ、たまたまこう文章を読んでましたら、
はい、
競馬の要するにギャンブルの楽しみどこにあるかって言ったら、他の人が失敗して自分だけ当たるっていうのは楽しみだって言うんですよ。
ああそうか、そういうことは言えるよね。
まあ株はギャンブルじゃないんですけれども、まあ、金銭が、動くということになったらそこだけを捉えれば、他の人が損をして、自分だけ儲かってると結構気持ちいいのかもしれないですよね。
気持ちは正直言って私は今いいんですけど、ね、非常にあんまでもねいいと言うとですね、いい気になってんだよってこう絶対言われるんですよね、
うん、
だからいい気にならないようにするんですけど、ただね僕ね、思ったことありますよ。で先週でしたね、私の大学は、私クラブ、大学は卒業してないんですけど、まあクラブはずっとやってたんですけどね、新聞部にいたんですけど、うん、そことね、久しぶりにね、集まりがあったんですよ。それはね、東京のね、中央区の区長さんがですね、まあ先輩なんですね。で、区長さんがですね、6期やって、この7期目なんですよ。全国で最長じゃん。
そうでしょうね。
そうそうそう。ね。で、そういうのがあったんですけど、はい、区長さんがおっしゃるわけですよね。俺のとこはねって、40億ぐらい借金があるんだよ、40億もあるんですかって僕言ったらさ、僕じゃないみんなも言ってること言ったらね、400億貯金があるんだと、ね、だからということはですよ、とか言ったら、いや俺はそうやって頑張ってきたんだと、ね、黒字経営にするね、で財政がね、大事だって最初から分かってたんだって、まあ先輩ですから、あそうですかっていうことなんだけどね、そういうことはどういうことかというと、彼の区にとって、区長さんにとって他のね、いろいろ全国厳しいところ、ほとんどがそうだと、いうのはね、あんまり関係ないんですよね。だってちゃんと健全経営してるんだから、その中央区の区長さんとか、中央区のところ、 やっぱりだから我々もですね、ちゃんとですね、銘柄を選び、やっていけばですね、その何でしょうか、周りがですね、非常にまあ、厳しい世界情勢であるという話がしょっちゅう出てくるわけですけども、まあそことですね、そんなにですね、つながらなくてもですね、関与しなくてもですね、まあ、やっていけるかなと、まあ、そうしなきゃいけないんじゃないかなと、私は区長さんの話を聞きながらですね、そう思いましたですよ。だから奈良県頑張ってくださいとか言って、まあ、先輩だから
、まあ、40億借金があって400億ね、
40億だからもうそれは借金はさ形だけだよね。だから400億ぐらい、貯金があるんだ。
それでまあ大都市圏の住民では地方交付税というのがありましてですね、それはまあ東京都いろとか行ってるわけですよね。
そうい
う形をすればいいですよね、やっぱりね。
そうですよ、ほら余裕ですよ。だから他のその財政赤字で苦しんでるっていうのは信じられないわけですから、ちゃんとやってる区長さんにとってはですよ、
いやそれでもですね、とにかく儲からいいんだということは分かりました。
はい、
でもやっぱり木を見ることの大事さもあるんですけれども、森を見なきゃやっぱりダメなわけじゃないですか。
あ、そうね。でもね、あえて森って見なくてもね、森に入れば、森は必ず見えるんですよね。だって森をあえて見る人はおかしいですよ。森を見ようってしょっちゅう、こう株の世界では言われますけど、森の中入っといて、森を見ないやつはおかしいよ、頭がね。
あ、そうですね。
だから、森は当たり前なんだから、木をちゃんと見なきゃいけないってことになりますよね。
まあ、おのずから例えば山歩きなんかをしててもね、森入るわけですよ。
そう
森の状態。森を見てるって感じしないですもんね。やっぱり木を見てこうやってね、
そう
あの木は掴みやすいな、
まるで。森はもう見てるんだよ、結局、ね。木を見て森を見てるんだから。ですから、まあ確かにですね、その、欧州の問題とか、まあ、アメリカのですね、FMC がどうするかとかですね、まあ、そういうのがありますけれども、基本的にはですよ、ほら、基本的にはアメリカの貿易赤字にしてもですよ、日本の、サプライチェーンの供給がですよ、少し滞ったから、赤字が縮小したとかいう現実がありましたよね。ですからそれから考えるとやはり1にも2にも、日本の復興の方が先だということになりますよね。だから東京電力はそういう意味でもね、こう復活してくれるということが、まあ、大事だということが、こう世界の経済、まあ、欧州はちょっと違いますけどね、ことアメリカに関する限りですね、やはり日本との、関連性が非常に強い形で雇用もね、減速してるんだということになりますからね。だからその本家本元の日本の方がですね、何でしょうか、ちゃんと復活しないといけないということですよね。
アメリカの方もその経済の減速というもの、あるいはそれに、スライドしている株式市場の減速というものはですね、QE2 の効果がなくなるから
当たり前だって
ダメなんだよってことになったら、
だってさ、ね、6月までまだ日があるんですよ。6月、今日何日、はい、6月、
まだもう14日
あと半分残ってるでしょ
半分残ってる
のにもかかわらず、まだ終わってないのに、 QE2 が終わってないのに、QE3 をやれって言うんだけどさ、これね、市場ってのはね、赤子みたいなもんですよ。聞き分けのない赤子、もうね、まだね、終わってないのにもかかわらず、早く次のものを、早く次のお菓子を出せって、まだ食い終わってないんだからね。そうしといてね、早く次のケーキをお母ちゃん買ってって、もうね、本当市場っていうのはね、貪欲というか、もう聞き分けがないんだよね。だからアメリカの市場もそういうところがあるんですよ。だからあんまりそれは心配しなくてね、もうギャーギャー子供が泣くようなもんだから、泣かしとけばいいんじゃないですかね。
泣かしとけばその静かになりますかね。
そう
で、静かにならなかったりなんかして。
それはまたそれ。
いや、本当にミルクがなくなってたりなんかすると、かわいそうですからね。
それは困りますけど、それはさっき言いましたように、日本のその復興とのね、リンクがありますから、でそうするとね、今は自動車メーカーその他ですね、その部品のね、供給もね、まあ次第にね、元に戻りつつあるわけですよ。ということはアメリカの雇用もね、またね、順調にね、拡大していくということは考えられますよね。だって、それがやっぱり響いたことは確かですから、ね、その分が消えればいいわけですから、とりあえずはですよ。じゃあ半年後はどうなるかって言われると、そこまではちょっとわからないんですけど、今のところはね、少なくとも1ヶ月後2ヶ月後となりますとね、雇用情勢が、まあ、改善していくということで、ギャーギャーとですね、早く次をやれ、3回目やるのか、早くやってくれって、聞き分けのない子供のような声もね、少し薄らいでくるということですよね。
なるほど、そういうマクロの話をすると、株式評論家っていう感じしますね。
マクロはね、そうやって大きく考えるとね、わけわかんなくなっちゃいますから、 き分けのない子供というふうにね、うん、自分の身近に考えた方が分かりやすいんですよね。そうしないと、はい、もうやたらさ難しい感じになってきて、うん、経済学者でなきゃ分かんなくなっちゃいますから、
うんうんうん、
それより、うん、本当に聞き分けのない子供だと思いますよ私は。アメリカの、
アメリカの、市場そのものが、
そうそうそう、
あるいは投資家が、
そう、もう巨大なる子供ね、
うん、
うるさい
あんま可愛くないですよ、でっかい子供なんて。
いやいやいや、福井さん以上に大きい
ということでですね、
はい、
そういう話はそのぐらいにして、これからお知らせに行くんですけれども、まあお知らせに行ったらやっぱり個別銘柄ですよね。
はい。
もう北浜さんが何があったらもう個別銘柄ですもんね。
いやいや。
個別銘柄の北浜。
いや、個別銘柄ばっかりじゃないですよ。今の話はなしだったのじゃ
あ。いや、とりあえず聞いておきます。ということで、ちょっと お知らせ行きます。すいません。
東京大学と東京女子医大の研究成果を生かし、先端医薬品開発のナノキャリアが作り出した新しいタイプの美容液エクラフチュール W をラジオ日経がお届けします。あなたのお肌を潤いあふれる透明な素肌に。ナノキャリアの美容液エクラフチュール W は、これまでの美容液とはブライトニング成分のお肌へのとどまり方が違います。ビタミン E などのブライトニング成分を隅々まで届け、作用を長く保ちます。溶け込む実感、透き通るお肌、広がる潤いをあなたに。無着色、無香料、アルコールフリーのエクラフチュール W はお使いになる機械を選びません。エクラフチュール W のお値段は1本 13,650 円、送料代引き手数料は700円です。お求めは電話 03-3583-8300 03-3583-8300 ラジオ日経事業部まで。なお、8日間以内の未開封商品のご返品には応じます。返品費用はお客様のご負担とさせていただきます。
ここでラジオ日経の経済セミナーのお知らせです。7月23日土曜日午後1時から東京永田町の JA 共済ビルで、みんなで大家さんプレゼンツラジオ日経夏の経済セミナーを実施いたします。北浜隆一郎さん、杉村富夫さんのゴールデンコンビが2011年後半のマーケットを占うほか、人気の不動産投資商品みんなで大家さんがバッチリわかるスペシャル企画も用意。お申し込みはおはがきなら住所、氏名、年齢、性別、職業、お電話番号をお書きの上、郵便番号 107-8373 ラジオ日経7月23日東京セミナー事務局までお送りください。またラジオ日経のホームページでも受け付けております。皆様のお申し込みをお待ちしております。
はい、ということで個別銘柄の話にいきます。
はい、
いつもこの時間はですね、北浜さんに注目銘柄を挙げていただいたりとか、はい、挙げていただいた銘柄をチェックさせていただいたりとかですね、
はは、
させていただいております。
はい、
先週が6月7日
サバイ製薬だったね。
はい、サバイ製薬ですね、4555のサバイ製薬。今日の終値がですね、これが
下げましたよね。
下げましたね、100円ちょっと下げてますね、
そうそうそう。
で、先週の6月7日が8140円というところで、終わってるんですけれども、8570円なんかありましたね。
いやいやいや、
今日は8600円、
8650円まで行きました、はいはい、今日新高値ですからね。
新高値ですね。
で、新高値で、はい、やっぱりリグってきたということですよね、
うんうんうん、
ですから、まあ、結構よく上がってくれましたですよね。
いや、これその、ね、6月の7日、まあ、終値が8140円ということで、安いところでは8040円なんかもらいましたね。
6月
7日ですね。
はい、8日はね、はい、8130円からスタートですから、
ね、そうですね、8日は8130円からスタートしまして、
そうそう、
それから今日8650円、
そうそうそうそう、 いいですよね。
でも500円も儲かったですね。
まあ、このね、100株単位の銘柄の上がり方としては、はい、まあ、絶好の上がり方ですよね。非常に今週いっぱいだって、今日は、押しましたけどね、途中小幅の押しがあったりしながらこう上がっていくわけですからね、ですから、まあ、そうですね、まあ、こんな感じでね、また、再びね、上がっていくと思いますけどね。
まあ、こんな感じとしらっとおっしゃってますけれども、なかなかこうはいかないですね。
普通はね。
はい。
いやいや、だって、まあ強い株ですからね。
まあ、
時々休むと。
はい。はい、北山さんが先週の6月7日、引き上げた後ですね。で、言いますと、6月の8日、オープンの値段が8130円。それから8650円まで。
そうですね。まあ、こんな風になってくればいいですよね。
午後差してますよ。
いやいやいやいや、はい、本当にね、これはもちろんね、はい、まだね、終わったわけではありませんですから、
はいはい、もちろんね、
これ
そうですね、
今週の、ね、はい、先週からのその1週間ですからね、はい、はい、
じゃあその前の週、5月の31日ですね、
5月の31日、
ニコンと確かおっしゃってましたよね、
あ、ニコンやりましたよね、
はい、7731ニコン、
はい、
5月の31日ですから、それが1900円でクローズ、で、6月の1日が1900円でオープンしてますね。
そうだっけ、
はい、
ちょっとね、私のパソコンが出てもら
う、はい、
何日だって、
5月の31日です。
あ、31日で、ここ高い、高いところだったね。
そうですね、
だから6月の1日も高いところでしたけどね、1900円、
1900円ですね。
そうそうそう、
はい、
でも
1940円、
そう、
超えてますよね。
10日の日に、
はい、
1948
円がありましたね。
今日も1940円があった。
47円ですね。
47円。はい。ほら、頑張ってるじゃないですか。
頑張ったんですね。
ねえ、まあ、前のところがちょっと、スタートがね、はい、高かったですけど、下がってまた、それを超えてきましたですから、
うん、
まあ、この株もね、主力株ですからね、はい、主力株は、ほとんどですね、下げてるんですよね。主力株で ね、上がってる株はね、
うん、
ないんですよ。それぐらい少ないんですよ。はい、まあ、うん、ないこともないですけどね。はい、例外なんですよ、これは。
うん、2つとも上がってる。じゃあもう一個いっちゃおうかな。はい、5月24日、フェローテック。
ああ、やりましたね。
覚えてるでしょ、はい、フェローテック。
ジャスダックメーカーの、ね。
はい、8690。5月の25日の終値が1982円。で、5月の26日、始め値が2021円。それがですね、今日が2240円からですね。
2246円。
46円ありました。はい。
今日14日でしょ、
はい。
今日は新高値だから。
ええー。
2246
やりましたね。
新高値じゃないですか。なんかちょっと気持ち悪いね、これ上がり続けるとね。
どんどん来てますね。
いやー、ちょっとやっぱりね、これね、
はい、
いい気にならないしなきゃいけませんね。
もう
叱られちゃいますよ、絶対。
ちょっとね、
こんなにね、上がってるとね。
いや、ちょっとこれちょっと当たりすぎじゃないかなって僕もね、患者実はしてます。
次がだから外れる番ですよね。
次は何ですか、はい。
もう次言うの、
もう次行くんです。
次はね、
はい、いや、
もう次なの、
もう次です。
はいはい。これはね、
はい、
ちょっと
待って、IJJ ですね。あ、IIJ。
いや、インターネットイニシアティブです
よ。
そういうふうに言うと。
3774。
いや、アメリカ帰りや、まあ、差はつけるよね。
3774。
アメリカ帰り。インターネットイニシアティブ。
うん、
ちょっと長いね、ほんと。
インターネットイニシアティブ。まあ、ネット関連の。
イニシアティブを取ってる。取ってるから。
はい、まあ、クラウドとか、あるいは、セキュリティとかですね。
そういうことなん
ですよ。そういうところの分野で、注目。
これ、NTT の、はい、まあ、関連会社ですよね。関連性が深いですよね。
うんうん、
ですから、ネットの接続のね、
はい、
本当に、まあ、最初のところからもうネット業界に関わってますから、はい、まあ、草分けですよね。だから、今は、やはりですね、セキュリティ側は大体大変心配じゃないですか。
心配ですね。
ねえ、はい、ソニーだとかね、あんなことあったわけですしね。うんうん、ですから、それに加えて、クラウドはほら、情報をこう抱え込むというかね、はい、情報の、銀行みたいなもんですよね。
うん、
情報の銀行っていいよね。
うん、
ですから、その情報の銀行業務っていうのを拡大しようとして、うん、ここの、その関連会社、関連というか、ここのお客さんは、大手企業ばっかりなんですよね。
うん、
法人の、
はい、
もうでっかい、だって NTT 関連だからね。だから、ものすごくね、いい商売してるんですよ、
うん、
だからどこの企業も大手企業さんは、
はい、
もうここにねクラウドお願いしますというふうになる方向なんですよね、うん、
はい、
ですからそういう点に着目しますとね、株はですね、これ本当に高値圏なんです。今日
32万2000円ですね、
そう、はい、新高値なんですけど、 個の株さ、あれですよね、3月15日は16万4千円だったんだから、うん、これ倍ぐらいにはなってるんですよね、はい、もう間もなく倍というか、お、ちょうど倍ぐらいかな、
倍ぐらいですね、
そうでしょ、はい、でこれはね、2年半ぐらい前から考えてもね、うん、2年半っていうのも出てくるも変ですけど、はい、あのね、3倍ぐらいになってるんですよね、
うん、
少しずつね、こう水準を上げてくるんですよね、
うん、
ですからね、急激にはね、上がりませんけど、
はい、
まあおそらくね、明日も下がるかもしれませんけど、うんうん、だって08年の10月に7万1800円だもんね、
はい、7万1000円、そうですね、
そう
10月30日ですね、
そうそうそう、
はい、
だからそこから1年2年ちょっと2年半ぐらいでしょ、
うん、
でそれで、7万がさ、
はい、
32万2000円
です ね、
ね、だからあのね、
はい、
だから一挙にいかないんだけど、うん、あのこういう株がありますから、
はい、
こういう株と少しね、
うん、
そのいつもあるじゃないですか、腰を据えて取り組みましょうと、
中長期で、そうですね、
そうそうそう
そう、コードナンバーが3774ですよね、
だから目先下げるとさ、
うん、
なあ下がったじゃないかってこう言われちゃうんだけど、
うん、
それはちょっとね、
そうです、
我慢していただいてね、
うん、やっぱり株は特に最近の動きなんで、やっぱりじっくり取り組んだ方が確実に、まあ、得、損で言いますと得な感じが出てきてますよね、
そうですよ、
うん、
で他の株はもうメタメタな株がいっぱいあるんだから、ね、その中で、
はい、
厳選紙ですね、
はい、
これだったら大丈夫そうだというのを申し上げてるわけですから、
はい
はい、
やっぱり個人投資家の味方ですね、
ちょっと嘘っぽいなそれは、
なんか顔が笑ってました
顔が笑って全然リアリティがない、
それでですね、
はいはい、
まあ、今日の注目銘柄、3774インターネットイニシアチブですか、 IIJ
はいはい、
はい、を挙げていただきましたが、実は今日、
はい、
ご本人はお忘れかどうか、今日北山さんのあれですよ、あの6月号のカセットの発売日ですよ、
あ、そうだね、先週吹き込みましたね、
はい、先週吹き込みました、
はいはいはい、
まあ、中身が非常に豊富で、このように今あの毎
週意外銘柄がね、
意外銘柄がありますね、
ですね、はい、
はい、でまあ、タイトルがですね、
はい、
成長銘柄を下値で拾う、
そうですね、はい、
で究極の資産倍増計画、北山さんが選ぶ長期上昇期待ベスト8銘柄と、
ね、はい、ぜひね、実現していただきたいですね、
はい、
銘柄やはりね、
はい、
結構おっと思っていただけるものをね、
はい、
取り揃えてありますからね、
はい、いや本当にね、今までのこの実績、そしてちょっと時間もあれですけれども、2月の8銘柄をちょっとチェックしたんですよ、
なんでチェックが好きだね、
やっぱり実績で人々に皆さんにですね見ていただこうと、
なんか僕だけがなんか実績をいつも問われてるよな、
やっぱり
あのぼやくと
力のあるものはですね常に、
僕は野村が昨日、はい、
午後
あの名古屋に行くのにね、野村監督がすぐ隣ぐらいに座ってらっしゃいましたけど、まああのむっついじゃないですからちょっとこうかけるだけど、実績を問われてると、
うん、
やっぱりね、
はい、
厳しい日々だっただろうなと私思いながら乗ってましたけどね、
はい、じゃあその2月はですね、
はい、
ちょっと見てみますと、ある銘柄、2月だと、まあ、まだまだ持ってらっしゃる方もいらっしゃるんでしょうけれども、ああ、そうだね、はいはい、それが2月の末の時点で、766円が
766円、
3月の時には816円まで上がってたりとか、
おろおろおろ、
ある銘柄2月の末に374円が405円まで上がってたりとかですね、
おろおろお
ろ、ある銘柄2月の末が954円が1007円に行ったりとか、
おろおろお
ろ、これだけはちょっと名前名指しで言いたいんですが、僕は
おろおろ
アシックス、
アシックス、
2月の末が1940円だったんですけれども、
はい、
ガーンと落ちた後にまた戻ってきたりなんかしておりまして、1257円ですね、
1000、
まあ、直近と言いますか、
1000といくらだったって、
1094円だった、
ね、あ、94円ね、
はい、
はいはいはい、
それが
また上がってきてね、
しますね、
アシックスはタイガー、鬼塚タイガーです、いいですよ、いい靴ですよ、
これ確か2月の収録の時にも、
はい、
相当北山さんはこのアシックス7936というのは力を入れていっていた感じがするんですか、
ね、
注目してますんでね、
はいはいはい、
そのように当たり銘柄続出なん
て、いや
でもこれ2月 の、まあ、あの非常に厳しく取るとですね、
はいはい、
2月の銘柄のうち、まあ、その後いろんな変遷があるんですけれども、上がったかどうかだけ純粋にやってみますと、
はい、
半分が上がってますよね、
あ、そうです、
まあ、その後、はい、3月を控えてるんですけれども、
はいはいはいはい、はい、
ということで北山さんのカセット今日発売になっておりまして、タイトルの方が、 長期成長銘柄を下値で拾う究極の資産倍増計画、北浜さんが選ぶ長期上昇期待ベスト8銘柄、
ぜひよろしくお願いします。
今日発売で、お題の方は税込み7000円、
はい、
はい、それで、お申し、まあ、カセットの収録時間、60分レジュメがついておりまして、お申し込みの方は東京0335838300までですね。いやでも、やっぱり個別銘柄をこれまで
沈みゆくタイタニック号から降りようというような話をしたような気がします
ね。そうですね、
確かそんな感じしましたかね。
まあ、先週の番組の中でも言いましたけれども、はい、それで、個別のいいボートに、小さくてもいいボートに乗り換えようと、
はい、よくジョークがあるじゃないですか、はい、ね、あの時の、アメリカ人にはさ、ヒーローになれるぞって言ったら飛び込む、イギリス人だとジェントルマンだろって言われたら飛び込む、日本人だったらさ、
みんな飛び込む
飛び込むみんな飛び込んだぞって言われたら飛び込む、それと一緒で遅くなっちゃいますから、はい、できるだけ早くね、違う船に乗り換えましょうという話を確かしたと思いますけど、もうその話したらもう内容分かっちゃうね。
ダメですよそれまずいですよ。じゃあここでお知らせいっちゃいますよ。
他にも話がありますから。
まあそうですね、
そればっかりじゃないですか、
ね、でまあそういう銘柄を北山さんが厳選して注目銘柄を挙げていただいてですね、
そうです、
本当にタイタニックから乗る移るためのいいボート、
さようでございます、ね、はい、
いいボートに乗ってシャンペンでもこう飲みながらいいですね、
いいですね、
小さいボートで、
そうです、
のんびりと、
はい、
はい、長期的な資産を作ってということ でここでお知らせに行きます。
東京大学と東京女子医大の研究成果を生かし、先端医薬品開発のナノキャリアが作り出した新しいタイプの美容液エクラフチュール W をラジオ日経がお届けします。あなたのお肌を潤いあふれる透明な素肌に。ナノキャリアの美容液エクラフチュール W は、これまでの美容液とはブライトニング成分のお肌へのとどまり方が違います。ビタミン E などのブライトニング成分を隅々まで届け、作用を長く保ちます。溶け込む実感、透き通るお肌、広がる潤いをあなたに。無着色、無香料、アルコールフリーのエクラフチュール W はお使いになる機械を選びません。エクラフチュール W のお値段は1本 13,650 円、送料代引き手数料は700円です。お求めは電話 03-3583-8300 03-3583-8300 ラジオ日経事業部まで。なお、8日間以内の未開封商品のご返品には応じます。返品費用はお客様のご負担とさせていただきます。
はい、ということでここからの時間はですね、卑弥呼のお告げのコーナー、
はい、
卑弥呼のお告げ、それは卑弥呼の決断というですね、北浜さんがプロデュースした株価分析
ソフトです。
ソフト、
はい、
分析ってなもんじゃなくて、上昇するあるいは売られるような銘柄をズバリ占ってくれるソフトですよね。
あの方向性をね、はい、その指し示すだけじゃなくてですね、はい、そういうのは非常に多いんですよね、
はい、
ですけどもそれを見てですね、まあ、機械というかソフトが判断してですね、
はい、
まあ、こうしたらいいぞと、サジェッションしてくれるという機能をつけてありますね、
はい、まあ、サジェッションって言っても相当具体的なサジェッションをしてくれるわけですよね。
ありがとうございます、
はい、それでその今目の前にパソコンがあるんですけれども、
はい、
そのパソコンの中に卑弥呼の決断というソフトが入っててですね、
それ
を今北浜さんが、操作されているわけなんですけれども、
はい、
これからの日経平均、これ卑弥呼はお次はどういう全体相場ということで見てますか。
ここはですね、はい、まあ、あのポイント数がですね、あってですね、これ37ポイントですけども、はい、うん、先週より少し上がったんじゃないでしょうかね、
先週34かなかったですね。
そうですね、だから、はい、ここは相場の節目、
うん、
底打ちは確認しておりますので、うん、上昇基調と考えてよいでしょう。
お
ほらちゃんと言ってますよね、
は
ぁ、はぁってほら、
はい、
軽いもんですよ、
だ
からこういうふうにね、はい、その状況だけじゃなくてですよ、うん、状況のその数字っていうのはですよ、37ポイントという数字に示されてますけれども、うん、それではほらなんかピンとこないところあるじゃないですか。
ピンとこないです ね、
はい、ですからそこをねちゃんと言葉でね、うん、カバーしてくれてると、うん、いうことですよね、
はいはい。まあ、37っていうのは37から、まあ、30って0から100まであるわけですよ ね、
そうです
ね。その中の、はい、例えば40以下だったらいいとこですよとか、そういう水準を表すね、指標なんですよね。
そういうことですね。
まあ、それはあの、これをお使いになっている方、あるいは使おうと思われている方に、また別の機会に、これを発行発売しているですね、証券スクールオブビジネスの方に電話でもかけていただければと思います。
だからいよいよですね、はい、そのトピックスについてもね、まあ、同じような判断になっていますよね、うん、でポイントはもう29まで30割ったという形ですから、はい、うん、まあ、それをどういうふうに判断していいかなっていうのはちょっと分かりにくいところが普通はありますよね、はい、でそこのところをやはりですね、そこうちは確認しているという判断ですね、ですから、まあ、今日のような動きとか先週もそうですけども、はい、なんかそこをこうね、そこ打ち的な動きだなとは思うわけですよ、
うん、
ね、で先週もだってあまり下げなかったんですけど、はい、で今日だってこうやった形で、まあ、意外やね、うん、いますよね、
はい、
ですからそれに前もって答えをね、
うん、
出してくれてはいますよね、
うん、
確かにこうやって出てるんだから、
はい、
これは昨日までのデータですからね、
そうですね、
今日はまだ入ってませんから、
ね、今日は入ってないですよ ね、
そうですね、
だから昨日の段階 で、まあ、昨日も多少上げたんでしたよね、
そうですね、昨日はちょっと下がりましたね、
昨日、昨日下げてましたっけ、
はい、
もう1日前のことを忘れてます、
はいはい、
それでですね、まあ、1日昨日の段階でこういうお告げを出していると、
そういうことです。
これ昨日この指標を見てですね、それ以外にもいろんな銘柄を多分、この卑弥呼の決断が出してくれていると思うんですけれども、
はい、
買ってたらよかったですね。
あの銘柄はね、はい、また別のと形でね、その出してくる昨日になってるわけですよね、はい、この今日はというか日々ですね、何でしょうかね、明日から上がりそうな株とかこう教えてくれるわけです、はい、天のお告げとかね、地のお告げとか、はい、まあ、火のお告げね、あってですね、それごとにこう銘柄をピックアップしてくるわけですね、そうですね、まあ、天のお告げというのはですね、はい、まあ、東証一部の銘柄ね、で地のお告げっていうのはね、はい、新興市場とか二部市場の銘柄ですけど、地のお告げっていうのは最近ここではあまり見てないですよね、はい、ちょっと見てみましょうか、
うん、
これだとね、
あ、いっぱい銘柄をこうデータを取り入れてですね、
そうい
ろんな
こう今押しましたよね、スクリーニングというか
検索してますよね、
そう、はい、押しましてね、結果をちょっと出してみましょう、
はい、
地のお告げっていうのはその新興市場で何があるかね、
はい、
キャリアデザイン、
はい、
2410ね、キャリアデザインっていうのは2410ですから、うんうん、チャートで出しますとね、
はい、
あ、ここで出すのはおかしいね、
2410今目の前にパソコンがあってですね、はい、それに北浜さんがコード番号を打ち込んでおります、
ほら、今日はね、高値をつけてるでしょこれ、
はいはい、
昨日これを見て、判断して、で今日の上昇を、
今日もまたドンと言ってますね、上に、
だから言ったじゃないですか、
合ってる、
だから今言ったでしょ、
はい、
だから
今言ったでしょ、僕はなるき話を聞いてない、ただのバカみたいな感じじゃないです
か、ね、いや
だから言ったでしょ、
上がるっていう、はい、私が言ってんじゃないですか、卑弥呼ちゃんが言ってる、
はい、
ね、
はい、それでですね、じゃあそんなんだったら僕はまたほら疑り深いからね、
はい、
今までの実績を持ってこいって言ったんですよ、
あ、そうなんですか、
持ってこいってそんなそういう言い方はしないですよ、
はいはいはいはい、
持ってきていただければ光栄ですですね、証券スクールオブビジネスの瀬島校長に、申し上げお願い、頭を頭を垂れてですね、
はいはい、
立て祀ったところがですね、はい、いっぱい持ってきていただきまして、
あ、そうですか、
例えばこれどう見ればいいですかね、
え、
はい、
これはね、はい、3月の16日、まあ、震災後のツッコミ安ですね、はい、ここで反発しますよというところを、うん、ピックアップした、
はい、
この時はたくさん合格銘柄出ましたのでですね、
うんうん、
その中の主なものを お持ちして、ご紹介して、おこうと、うん、いうふうに考えています。
これはだって朝日ダイヤモンドはさ、1011円だったんだけど、
うん、
まあ、1809円までいってますよね、高値ね、
はい、
ですからまあそうですね、まあ、非常にねこう上下動が、ね、激しい相場なだけにですね、
うんうん、
このね指標を見ていくと、まあ、分かりやすいという
か、ね、分かりやすいですね、
答えがね、
はい、
捕まえやすいですよね、
うんうん、
ですから、一つ一つの銘柄ね、なかなかこう、日常をですね、はい、全部こう見てるわけにいかないじゃないですか、私なんかもそうですよ、正直言いましてね、うん、ですから、そのこう何でしょうか、先ほど台出てきました銘柄にしてもですね、はい、このニコンにしろですよ、うんうん、今週の銘柄にしろですね、まあいろいろこう今月まで結構上がりましたけども、うんうん、それらもね、これを一つのそのサポート役にしてですね、はい、まあ選んでるわけですね、現実に、
はい、
それで現実に上がってるわけだから、うん、まあ卑弥呼さんのおかげと、私は思ってますけどね、
でその3月の16日段階の、いわゆる卑弥呼様がですね、
はいはい、
この銘柄は行くぞよと言っていただいた銘柄が結構あるんですよね。
そうですよ。
で、それがずっと出てましてですね、3月、はい、まあこれ後で皆さんご自身でチェックしていただければいいんです。3月16日段階ですか、
はい、
例えば、これがコードナンバーですね、3332の UFJ 商事とか、3397の、トリドール、3501の墨絵織物、
墨絵ね、
墨絵ですね、はいはい、ごめんなさい、3529の厚木、3606のレナウンドがこうザーッと出てるんですよ。これみんな合格、をですね、卑弥呼の決断が、
これ合格銘柄はね多いですから、はい、まあ、そこにね少し違うね、
違うね、
はい、要素を加えてね、うん、まあ、判定していくと、はい、いうことになりますね、
うんうん、はい、でもこれがまあ
この中からね
買ってもいいですよっていう銘柄になるんですよね。
これはもう安全なところにありますよと、うん、いうことを教えてくれてますよね、
うんうんうん、
そこにその先言いましたように、まあ、はい、まあ、別の要素をね、少し加えて見ていくと、いうことですよね、
うん、はい、まあ、そのように非常に便利なソフトであるわけなんですけれども、まあ、全体相場という意味では、そこは確認したから大丈夫と卑弥呼さん、
先ほど出てきましたよね、卑弥呼さんがそうおっしゃってますね、
うん、はい、はい、それで、この校長なんか言い添えることはございますか。
いやいや、私ないですよ、
はい、
ご質問がありましたらですね、あなたの持ち株診断5銘柄卑弥呼のお告げでお答えしますと、
うん、
いうのが私がこれから皆さんに提供できるサービスですから、
はい、卑弥呼の、決断、校長のところ証券スクールビジネスで販売しておりましてですね、月額使用料というんですかね、19,800円ということで、皆様にご利用いただいているんですけれども、この月額19,800円の会員になりますと、まず卑弥呼のソフトが届きます。それでなおかつその会員といいますのは卑弥呼投資クラブというのがありましてですね、
はい、
その卑弥呼の決断を月額19,800円でお買い求めいただくと、いろんな相談に校長とか北山さんが乗ってくれるんですよ ね、
まあ、いろんな相談っていうのは株の相談ね、
ああ身の上相談だったらですか
それはちょっとやめていただいてね、ややこしいですから、
はい
はい、株の相談は全てお受けしますよ、
はい
はい、もう困ってることだったら特に言ってほしいですね、株のですよ、
株のですね、そういう、相談権付きといいますかね、
そうです、
これが卑弥呼の決断の、まあ、会員卑弥呼投資クラブということなんですけれども、まあ、お手元にその、卑弥呼の決断のソフトを置きつつですね、これわかんねえなとか、うん、本当に卑弥呼の決断でいいのかなっていう時に電話一つかけていただければね、
そうそうそう、うん、そうですね、
まあ、そういう、いいですよってもおそらく
いいでしょうけど、その前にね、はい、その前に、やはりほら今の状況は非常に混沌としてますから、
してます、
いろいろね、お手持ちの銘柄とか、はい、それがやっぱり心配なものだとか、
はい、
まあない方もいらっしゃると思うんですけど、ね、あるという方がいらしたらね、試しに卑弥呼はですね、うん、どんな判定するのかね、学校に、校長いくらって5銘柄だったっけ、
そうですね、
そうそう、5銘柄ね、
あなたの持ち株診断5銘柄
という
、あなたのお告げで答えます、
校長の診断じゃないからね、
はい、
で私の診断でもないのね、
証券スクールビジネスというところの、ホームページを開いていただくと電話番号載ってますし、これから申し上げる電話番号、証券スクールビジネス東京03-3589-2481、東京03-3589-2481、ここに電話かけてですね、
無料だからね、
はい、私
ソフトそのものは有料です、
有料ですけどね、
聞く分には卑弥呼に判断してもらう分にはね、はい、別に無料ですから、
いやお太っ腹ですね、
いや太っ腹というか
で毎回毎回僕だったらかけちゃったりなんかして。ダメですよね。
一
回
声が分かってるから。
あ、そっか。で、電話をおかけになっていただいて、まあ、5銘柄、あ、私こういうの持ってんのよと。そしたら、卑弥呼がそれに対して答えを出すということですか。
そういうことですね。そういうことですね。これはなんだっけ、あれ、はい、コピーして渡すんだっけ。
そうですね。
ああ、
ファックスとかでもね、
はい。そうそうそうそう、別に独自の判断は入りませんから。その上でね、まあ、気に入ったらじゃあ卑弥呼使ってみようかなと思われてもいいでしょうし、まあそうですね、さらに気に入ったらですよ、とりあえず僕ね、はい、学校に来てですね、時間があったらですけどね、ちょっとねそれを実際に目で見てね触ってみるというのがいいと思うんですよね、
はい、非常に
こう関東近辺の方というのはね、はい、これはもう学校に予約の時間を取ってですね、来てその説明を受けるあるいは自分で触ると、はい、いうことをしていただければ一番いいですよね、で、まあ、遠い方はね、はい、まあ、そこまでなかなか行かないから、
まあ、電話でお問い合わせいただく
と、銘柄をね、はい、相談しながら、こう使い方とかね、はい、そういうことをして安心した上でですね、導入されればいいと思うんですね、
はい、それで、まあ、こういう証券スクールなんていうと無理やり会員なんかさせられちゃうんじゃないかと思う。僕はこの前も北浜さんがおっしゃってました、
ね、無理やり
伝統と格式の証券スクールなんですよね。
もうね、いやいや言わせてくれる。
いやいや、どうぞどうぞ、
日本で一番古いんだよ。
そうですね、
一番続いてる、
はい、
格式はちょっと分かりませんけどいずれにしても実績、
はい、
実績日本一ですから。いや本当だよ、
はい、それは別に今疑ってないじゃないですか。いやいや
本当
感心したんですよ。そ
うそう、もう言いたいですよね、はい、であんまりさこういうの言うと自慢たらしくなるから、はい、もう自慢してるんですけど
いやでもぜひね一度その関東近辺の方お時間があったら、まあ、電話でおかけになって政治部校長のお顔を見るのがいいし。
そうです
ね、じっくりとその卑弥呼の決断のいろんなことをお伺い、ね、していただくのもいいということ で、まあ、その前にまず電話をかけていただいて、とりあえずは自分の持っている5銘柄をですね、卑弥呼の決断がどうやって判断してくれるか、これちょっとね、これいつまで、ま、毎日毎日何時まで電話を受けていただくんですか。
いやいや、今日は特別7時まで、はい、お待ちしておりますし、
特別10時とか聞くけどね、特別7時って
当たり前じゃねえかって感じちゃいますよね。まあでも校長さん、
これね、私もすぐこの収録終わりましたら、はい、急いで帰りまして、はい、まあ、10分か15分ぐらいでもう事務所に帰りますからね。
事務所ここから近いんですもんね、
はい、
ということで
30分後には私が直接電話で、
まあ、じゃあ30分経ちましたらですね、東京03、はい、3589-2481 の方はぜひ電話をね
30分経ったんだって安藤さんという女性がいますから、彼女に聞けばおっと詳しく分かりますよね。
いやだってこの卑弥呼の決断とか株のことはやっぱり校長か、北浜さんじゃないとですね、
いやいやいや
いや、やっぱり専門家にね聞いて、この事態ですからね、そこを打った
銘柄をね、はい、について、まあ、ご質問なさるときは校長と、でもね、その機械とか機械であるソフトとかね、はい、そういうののシステムだとか、そういうのはその安藤さんっていうね、ベテランの女性がいますから、はい、まあ、彼女も十分答えられますからね、
はい、ぜひ電話をかけてください。でそろそろもう終わりの時間でですね、
あ、そうですね、
ぜひ電話をかけてくださいと言って、
急いで帰ろ
う、はい、帰ってください、もう、はい、さよならそれでさよならじゃなくて、この後は永明さん、桜井さんと内田さんの番組なんですよね、ぜひそちらも聞いていただいて。
いいですね、うらやましいね、女性って言ってるんです桜井さんは。
失礼しました、
桜井さん鼻の下が伸びすぎなんだよな。
いやいやいや、そんなことないですよ
いや本当だよ、
相手がうちだ
ね、桜井君そうだよな
ということで北山さん、今日はどうもありがとうございました、はい、失礼します。